ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は伊藤聖光さんの創造ラジオという本について話してみます。深夜2時46分、海沿いの小さな町を見下ろす杉の木のてっぺんから創造という電波を使って、あなたの想像力の中だけで聞こえるというラジオ番組のオンエアを始めた DJ アーク。その理由は、東日本大震災を背景に生者と死者の新たな関係を描き出し、ベストセラーとなった著書代表作ということで、創造ラジオは東日本大震災が舞台になってますので、思い出して辛くなってしまうという方は、今日は配信ここまでにされた方がいいかなと思います。大丈夫な方だけ聞いてください。伊藤聖光さんは私テレビでね、何度か見たことがあるなと思って、小説を書かれる人なんだっていうの知らなかったですね。メガネが特徴的なおじさんですよね。出版社の編集を経て音楽や舞台、テレビでも活躍された方ということで、伊藤聖光さんの本だから初めて読んだんですよね。で、このお話は書き出しが面白くてですね、こんな感じで始まります。こんばんは、あるいはおはよう、もしくはこんにちは、創造ラジオです。てなわけでリスナー諸君、最後までどうぞよろしく。創造ラジオどうなのかな、なんかドラえもんみたいな感じになっちゃいましたけど、はい、あらすじにもあった通り、DJ アーク、創造という電波を使ってあなたの想像力の中だけで聞こえるというラジオ番組を始める。第一章はですね、この DJ アーくんの台本がずっと書いてあるわけですね。で、これどういう本なんだろうって思うわけです。想像という電波を使ってあなたの頭に直接語りかけてますみたいなで、読んでいくとですね、どうやら DJ アークは、東日本大震災で、震災にあった当事者のようなんですよね。で、この創造ラジオが始まるのは、深夜2時46分、その12時間前に、ちょうど東日本大震災が発生した時間、12時間後、深夜帯の方で放送しているわけです。で、DJ アークはそのなぜかですね、海沿いの小さな町を見下ろす杉の木のてっぺんから、てっぺんにいて、そこから創造という電波を使ってこのラジオ配信してるんですけど、なぜ、その杉の木の上にいるのかなぜ創造という電波を使って、ラジオを始めたのか、 DJ アークはそのラジオの中でどんなことを語っているのか、そしてその創造ラジオが聞こえる人はどんな人だ、あるいは創造ラジオが聞こえない人はどんな人だ、そんなことがですね、読み進めていくうちにどんどん分かってきます。で、あれなんですよね、そっから先を喋ってしまうとネタバレ注意になってしまうので、この辺にしておこうかなと思うんですが、この本の解説、星野智之さんという人が書かれていて、そこがね、私、あ、そういうことなのかって思ったんですよね。伊藤聖光さんっていうのは植物系の表現者であるというふうにこの解説者の星野さんは言うわけです。植物についてさまざまなエッセイ集や対談集を本にされている伊藤聖光さん、その伊藤聖光さんが、植物学者の人と対談した時に、 こんな話をしたそうです。木と草花の違い、それは体の一部が死んでいるか全部生きているかである。死んでる組織と生きている組織があるのが木、生きている組織だけなのが草花です。どういうことかというと、木をバームクーヘンみたいに輪切りにすると表皮とその内側に形成層があります。でその辺は生きているんです。水を吸ったり養分を下ろしたり細胞分裂したりしている。でそれより内側はもう死んでいるというんですね。要するに材木になるところはいわば木の死体なわけですね。まあ、学者の方がそういうふうに言ったことに対して伊藤聖子さんはこんなふうに返します。じゃあ若いやつらが死体を抱え込んで立っていると、そういうことですね。それに対して学者の方は、人間で言えば骨は死んでる感じですねと。で木はそうやって、年輪の内側の部分ですね、その内側に行けば行くほど、死んでる組織なわけです。でその死体を抱える形で年輪の外側だったり表皮があるわけですね。そこが水を吸ったり養分を下ろしたりして、木として生きる組織を形成しているわけです。で一方草花の場合は、どこが生きているかどこが死んでいるかっていうのが、見分けがつかない、分けられないということで全部生きている、それが草花と木の違いである、そういうふうに言うわけです。でこれがなぜ創造ラジオの解説で語られているかというと、まさにこの、創造ラジオが、生きている組織と死んでいる組織が、切り分けられない形で一体となっている木のような、世界を表現しているということなんですよね。でそれが話されるのが第4章にあります。聖者と死者は持ちつ持たれつなんだよ。決して一方的な関係じゃない。どちらかだけがあるんじゃなくて二つで一つなんだ。生きている僕は亡くなった君のことを始終思いながら人生を送っていくし、亡くなっている君は生きている僕からの呼びかけをもとにして存在して僕を通して考える。そして一緒に未来を作る。死者を抱きしめるどころか死者と聖者が抱きしめ合っていくんだ。この解説を読むまではこの4章のこの、セリフがですね全然ピンと入ってこなかったんですけど、解説のこの木と草花の違いの下りを語られているところを読んで初めて私はこの4章を理解できたんですよね。そうするとこの創造ラジオっていうのが何をこうしたかったのかっていうのがだいぶ分かってきました。東日本大震災ではたくさんの人が亡くなって、建物 の下敷きになったり津波で、流されてしまった、いろんな形で亡くなった方、がいらっしゃると思うんですよね。でその当事者も、亡くなった方の家族や友人恋人、なぜ自分が亡くなったのか、なぜ自分の家族が震災で亡くならなければならなかったのか、突然の出来事でみんなが理解できなかった状況にあったと思うんですよね。でその、辛い事実から、生き残った人たちは生きていかないといけないわけですから、亡くなった人たちの分までも強く生きていこうとして、復興を、目指してきたわけですね。もう十何年経ってますけれども、その過程の中で、その死とずっと向き合っている状態では、復興できない、自分が前を向いて生きていくということがなかなかできないので、やっぱりその死っていうものに蓋をしてしまう、 そうしないと生きていけない、まあ、そんな状況があったのではないかなと、想像します。でもそうすると、最初に言ったようになぜ自分は死ななければならなかったのか、なぜ、自分の家族は死ななければならなかったのか、そんな思いが置き去りのまま、どんどん時や、街が、過ぎていく、生活が過ぎていく、まあ、そんなことになっていくのかなと思います。この想像ラジオがやりたかったことっていうのは、死と生を、まあ、抱きしめ合って、蓋をするんじゃなくて、一緒に抱えて、そうやって、時を過ごしていく、そんなアプローチができないかということを試みた、小説なのかなと思います。だからといってここに出てくるのはですね、あの死者の魂が何かを叫んでいるとかそういうことではないんですよね。生きている人も死んでいる人もこの想像ラジオというものを通じて、交流する、そんな想像の世界が、小説になっているわけです。読んでみないと何ともわからないなっていうふうに、思われる方がほとんどなんじゃないかと、思いますが、ぜひ読んでほしい本になります。まあ、日本は本当に 災害が多い国、震災もあるし、自然災害もある、そういう国かなと思います。災害以外でも、自分の大切な人を突然亡くしてしまう、その死と、死を乗り越えて生きていかないといけないっていうのは残された人間の宿命でもあるのかなというふうに思います。その死に対して、蓋をして、忘却の、彼方に置いて歩み出していくのか、時々はこの想像ラジオのように、あの人が生きていたらなんて言うかなとか、今日は天気がいいねおじいちゃんみたいに頭の中で、時々会話を楽しみながら、そんなことを想像しながら、もしあの人が今生きていたらどんな話をするかなとか、そんなことを想像しながら、そうやって、生と死を、抱きしめ合いながら生きていく、そういった、人間の営みっていうのもあるんじゃないかなと。それが亡くなった人たちに対する向き合い方の一つなんではないかということを伊藤聖子さんはまあ、おっしゃりたかったのかなと、そんな風に思いました。ということで今日は伊藤聖子さんの想像ラジオという本を、お話ししてみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。Thank you.